小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。2011年3月11日、未曾有の被害をもたらした東日本大震災から間もなく10年を迎えます。岩手県大船渡では、碁石という地名があることから、震災後、囲碁を通じた復興プロジェクトが立ち上げられました。その一環として、全国盲学校囲碁大会が行われるなど、視覚障害者の方も、大船渡の復興に携わっています。このプロジェクトを牽引したのが、今日のゲスト、北谷正道さんです。北谷さんのこれまでの活動についてお話を伺います。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この番組に先月ゲストとして、全盲のアマチュア棋士の柿島光晴さん、はい、お越しいただいたんですけれども、柿島さんと一緒に盲学校での活動もされてるんですね。
2015年に初めて彼と盲学校の子どもへの囲碁指導を一緒にやることができて、それがきっかけで彼はもう猛然と日本と外国の盲学校の子どもたちに囲碁を教え始めたんですね。異変が起きているという、その最初を僕は一緒にやることができたっていうんで嬉しく思っています。
もう北谷さんにはいろいろな活動が多岐にわたっていらっしゃるので、はい、もう今日は時間が足りないくらいですけれども、はい、今日はメインとしては、囲碁とその大船渡というお話を中心に伺っていきたいと思うんですけれども、はい、先月も大震災以来の震度6強が福島と宮城でありました。なんか私たちもすごくハッとする思いといいますか、非常に緊張感が高まった思いでしたが、どう感じになりました？
やっぱりすごく気持ち悪かったですね。とっさにやっぱり僕はベッドの中でシーンとして身をすくませていて、で収まったからそのまままた眠くて寝ちゃったんですけども、要するに何回かそういうことやるうちに本当に大きなものが来て、そうはいかない場面になるんだっていうことを改めて実感しましたですね。
もう10年っていうことですけれども、まだ先月の地震が東日本大震災の余震であるという発表もありました。さらにこの先10年まだ続くっていう、話もありましたし、
巨大な岩盤のズレが起きたわけですよね。
今後もちょっと油断をしてはならないということも改めて感じましたけれども、まずは北谷さんのご活動を伺っていきたいんですけれども、そもそもお父様が北谷実さんという囲碁九段の大棋士でいらっしゃって、たくさんのお弟子さんを育てられてという環境で北谷さんご自身は育ったんですね。
そうですね、はい、数十人の方々が巣立っていったという、私もその一員であったわけですね、ある時期まで。
もう皆さんで寝食を共にしてという。
そう、私7人兄弟の僕が一番下だったので、他の兄弟たちは母屋と呼んでるところに寄居していたわけですね。そこには母がいて父がいて、実の兄弟たちがいると。で、僕は弟子の一人になったので、その弟子部屋という長屋があったんですよ。もうそこはそれこそもうだらっ広い部屋でね、とにかく何でもそこでみんながやるという、 プロレスもそこでやるんですけども、そこで僕はみんなとまさにこう危機を共にして、食事もみんなと一緒に食べてという生活を送ったので、面白い子供時代を送ったと思います。
あ、小さな家族という単位ではなく、もう大きな所帯で揉まれて、
そうだから実のなんていうんだろう、実の家族もうそういう意識がほとんどなくてですね、実の親子で何かをするっていうことは皆無だったわけです。本当に皆無だったんですね。で、何やるにしても一緒にやって、全部こうみんなでこう分けるという、そういうなんていうんだろう、共同体的な生活をしていて、それを不思議とも何とも思わずに僕は育ったんですね。
そうですか。もうじゃあお父さんというより もう師匠という。
そうですね、怖い人だったですからね、緊張させる力がありましたから。
ああ、やっぱり騎士のこうオーラというかね、やはり。
そう、あのみんなあのゴー打ってる時は子供たち同士でワイワイガヤガヤ打ってるんですよ。そのうちなんとなくね、シーンと静まり返っていくんですよ、ね、ふと見ると父が立ってじっと見てるわけです。それ気がついた人間から口がパッと止まるわけです。シーンとこう伝わっていって、あとはもう息詰まるような石音しか響かないという、そんな感じはよく覚えてますね。面白いです、ね、
その場の空気も変える存在で。
そう、はあ、じゃあそう、口では全然言わないんですけどね、口うるさいこと言わないし、勉強しろとかいうことはほとんど説教しなくて、まあ、説教するのは僕の母がやって代わりにやっていたんですけども、父はほとんど何寡黙な人で何も言わないんだけども、後ろにこう立たれてしまうと、うん、こう身がすくむというか、そういういや懐かしいですね。
それは小学校くらいの年齢ですか？
小学校中学校1年までね。
あ、そう
です。僕はやっていましたので、1年でお父様辞めさせてくださいというふうに頼んで辞めさせてもらったわけですね。そしたら創価の一言で辞めさせてくれたと。僕にしてみれば、やったもう明日からゴータなくていいんだと思ってたわけですよ。でもだんだんだんだん時間が経っていく、なんで親父あの時僕をもうちょいこう説得しなかったのかなとかねお前まだ諦めなくていいんじゃないかとか、いろいろ言いようがあったんじゃないか、いろいろ考えて子供心に考えましたけども、いずれにしてもあのそれを機会に僕はごと縁を切ったんですね。それから全く僕は職場の中で今のことは言わないので、だから僕の知り合いの後輩たちは僕が退職してから囲碁に関わるようになったんですね。何かあるとすぐ囲碁っていうようになっちゃったんですよなんか不思議なことに なんか先祖返りしたようなところがあって、すると僕の後輩たちが、北谷さんから役所時代に一度も囲碁って聞いたことがないとかいう人間が出てきてまして、それぐらい完璧に違う分野で僕は自分の人生をやっていたわけですね。それが退職してからなぜかそこにまた戻ってきてしまったという、その延長線上に今があります。
そのまた囲碁に戻ってきた、囲碁への思いというか、ね、幼少期身近だったものが再びっていうのは何かきっかけというか思いの変化は
何なんでしょうかね。不思議なんですよね。いろんな人が僕に影響を与えていて、今でもそんなにうんと好きなわけではないんですよ。
そうなんですか。
僕にしてみてやっぱり歌を歌う方が僕は好きなので、それに比べれば囲碁っていうのはそんなにどうしてもっていう感じではないんですけども、いろんな人がですね僕の周りに現れて、その僕に対してその囲碁の方向に引っ張るんですね。これは同時に障害を持った方々がたくさん出てきて、障害を持ってる方々の方に引っ張るとか、もういろんな人が僕を引っ張るわけですよねで僕はフラフラといろんなところにこう引っ張られていくわけですけども、そういう中で囲碁との関わりが出てきてしまったと。つまり僕の持っているいろんな資源があるんですけども、うん、その僕が囲碁のイベントやるよって言った時に、うん、なるほどっていうふうに感じてくれる方々がやっぱりいて、うん、であるならば全くそういう縁もゆかりもなかった方が同じことやるよりは、まあ、僕の方がやりやすいわけですよね、
うん、確かにそれは
まさに碁石会館囲碁祭りもそういうところで僕に来たんだと思うんですけども、うん、まあ、そういうようなまあ、偶然というか必然というか、そういうご縁のつながりの中で今は非常に深い関わりを持ってしまっているという。
あ、 やはりちょっと宿命というような、ね、その辺の、ね、お話も後でしっかり伺いたいと思いますけれども、はい、じゃあその長屋生活を過ごされて中学校1年生まではその囲碁と、
はい、修行してたわ
けです。修行の時代があったということなんですが、その後は大学、東京大学に進学されて、はい、卒業後は東京都庁に勤務されるという。そうなんですね。でその在職中にはどんなお仕事を担当されて、またどの時点で防災というところにたどり着かれたのか、
はい、
経緯を伺いますか。
わかりました。東京都庁っていうところは本当にいろんな仕事をバンバンさせてしまうところなんですね。私みたいな事務職の人間にはまあとにかくいろんな新しいことをどんどんさせて、とりあえず何かこなせるようになるみたいな形で仕事をしていく、職員が多かったような気がします。で僕もやっぱりそうだったんですね。でもちろん企画バタとか計画を作ったりとか職員研修とか多少何回もやったところもありますけども、本当にいろんなことをやりました。で防災をやるようになったっていうのは、まあ、これは明確なあれがありまして、1989年だと思うんですけども、中央防災会議っていうところが、その首都直下地震が当面一番きついんだっていうことをですね、明確に打ち出したわけですよ。僕たちはそれまでなんか長い周期で関東大震災が起きるんだと考えてたんですけど、違うんだと、それは200年に一遍とかそういう話なんだけど、もうちょい早い単位で首都直下地震という小型なんだけども非常に強い揺れを伴うものが起きるんだと、これが甚大な被害を及ぼすんだと、で首都東京に起きるんだというのが出ちゃったわけですよね。僕はその時にこれはもう大変なことだと思ったんですね。っていうのはこれまでに集中のメリットデメリットみたいな議論を散々僕は役人としてやってきたわけです。で景気が良くなると集中のデメリットをみんなが言うようになり、景気が悪くなると、集中にはメリットがあるんだみたいなことを言うんだけども、どっちにもその地震が起きた時に何が起きるんだっていうことは感情に入れないんですよね。これはやっぱりおかしいなと思っていて、首都直下地震が起きた時に何が起きるのか、これが東京が抱える最大のリスクなんだというふうに僕はもう確信をしてる。
なるほど。
当時もしたし今もしていて、それでたまたま職員研修所の調査研究室長という、仕事をさせてもらうことになり、そこで首都直下地震というのを、まあ、調査研究を始めていた、ちょうどその時に、神戸の地震が起きたわけですね。
この阪神淡路大震災ですね。阪神です。そうです。いわゆる95年、
95年1月17日ですよね、はい、あれもやっぱり忘れることができなくて非常に強い影響を受けましたですね。
その時ちょうどこうリアルタイムで感じられて、こうやってテレビで、
地震はもちろん全然感じることができなかったんですけども、その全く僕は当時はニュースも見ないで、浜松町にある職員研修所の調査研究室に行ったんですね、ごく普通当たり前のように。そしてガラッと開けたらもうスタッフが集まっていて、北谷さん地震が起きましたって僕に向かって叫ぶわけですよ。でみんなテレビを見てるわけですね、でその時に僕が見た光景というのは上空から撮った写真で、うっすらと白い煙が何本か上に上がっている、画像を見たんですね。それが最初の阪神淡路大震災の僕が見た画像だったわけです。まさかあれが最終的に6000人を超すような死者が出るなんてことは全く想像ができなかったんですけども、私はねその時に何かが大変なことが起きたというんで、こう心臓がバクバクバクバクしたということを今でも覚えてるんですね。で一日、日が経つと何百人が亡くなったみたいな話が出てきて、
増えていきましたね、どんどんね。
本当にで僕がその時に感じたのは非常におかしな感じなんですけど、僕は東京直下地震が問題だと思って取り組んできたわけですけども、僕の頭の中で東京のことばかり考えていたから、その隙を突かれて神戸の人たちが犠牲になったというふうに感じたんですよ。これは別にそんなことはないわけですけども、僕がそう感じたことは間違いなくて、それで よし、僕は防災をライフワークにしようというふうにその時に考えたんですね。でかといって僕は本当の仕事で防災やったことってないんですよ。いろんなこう産業振興ビジョンとかいろんなことをやる中で、その IT をやったりする中で、いつも防災との関係でその課題の深刻性重要性を考えてはきたんですが、防災そのものをやったことはないんですね。逆に防災そのものに携わるようになったっていうのは退職してから、まさに防災をやんなきゃいかんということで今やってるという、そんな感じであります。
NPO 法人の東京いのちのポータルサイトというのを設立されましたし、地域防災ということの重要性を掲げて、いざという時に備えて普段からこう連携するコミュニティ作りが大事なんだということを推進されていると思うんですけど、この関連で関東大震災発生90年の節目だった2013年からは、首都防災ウィークというイベントを9月に開催されたりと、これはかなり大勢の方がこう楽しみながら学ぶ触れるっていう機会になってますよね。ね、ちゃんとこう連綿と続けられている大きな取り組みとして今もありますもんね。
今年はかなり大きなイベントになりそうで、はい、
さあそんな、ね、退職された後ももう仕事を超えてライフワークとしてその防災そしてまあ囲碁お話もありましたけれども、そんな木谷さんのもとに大船渡のプロジェクトが来たというのはどういう経緯だったんですか？
はい、あれはね、2012年の10月だと思うんですけども、私が少し知ってる方々がその木谷さんに話をしたいっていうふうに来たんですよね。それで何って話を聞いたら、岩手県の大船渡市に碁石海岸っていう土地があるんだと。で、碁石海岸で囲碁祭りを僕にやってほしいと、どうだろうかという、そういうお誘いだったわけですね。まあ、僕は全然聞いたこともなかったわけです。碁石海岸が、まあ、有名な場所らしいんですけどね、国立公園で、まあ、後から行ってみれば非常に風光明媚な、またお魚も美味しい良いとこなんですけど、でも僕は当時全然知らなくて、で僕は2011年から宮城県の南三陸町っていうところに支援に行っていたんですね。
あ、そうですね。
でそこで僕は毎年行くよみたいな話をしていて、結局毎年行けなくなってしまったんですけども、でその時に碁石海岸が囲碁祭りをしてくれというんで、で聞いた時に僕は、あ、これ面白いなと思ったんですよ。つまり語呂がいいんですよね。あ、つまり碁石海岸で囲碁祭りっていうのが面白いんですよ。
あ、確かに
囲碁ファンからすれば。
うん、
それでやりましょうみたいなことを言ってる間に、まあ1年ぐらいがすぐ過ぎて、まあいよいよ今年やんなくちゃいけないなと思い始めたのが2014年だったわけですね。
うん、
で僕が考えていたのは、実は南三陸町ってのは一番宮城県の中の北なんですね。
はい、
で大船渡それから碁石海岸っていうのは岩手県の中の一番南の方なんですよ。だからそこだったら掛け持ちができるみたいな、なんか全然真面目じゃないそういうそのこれなら土曜日は南三陸町でイベントをやって、日曜は向こうに行ってやればいいなというようなことを考えて、まあイベントだったら大したことないと思ってたんですよ。まあでもそれで喜んでくれるんだったらやろうと思っていたんですね。ところが全然違う展開になってしまった
そもそも碁石海岸で囲碁祭りというプロジェクトも、まあ、復興の一環というか、もちろん復興としての意味合いは強かったんですよね。
結局なんて言うんだろう、まあインフラと言われるような道路とか、まあ、橋とか、まあ、鉄道みたいなものはこれはかなり公共事業として行われていくんですね。で大船渡、まあ、どこでも道路はすごく良くなって、その車がよく走れるようになっていくと。ところが結局人々がにぎわいを取り戻して嬉しい気持ちが出てくるっていうのはインフラが整っただけじゃダメなんですよね。やっぱりね、ここに来て嬉しいな、この魚美味しいなとか、何かやっぱりそこにこう来てくれる方々が来てくれて、地元の方々と交流する中でまた来年来るからねみたいなことをやんないとなかなか辛いわけですよね。一時の、まあ、復旧復興の時はね、まだこう興奮をしていて大変なんだけども、こ こうアドレナリンもたくさん出てやってるんですが、これから非常に長い間その平常になった時に、それはなかなか年齢を問わず辛いものがありますよね。うん、そうするとそこにこう、いやーみんなまた来たよみたいな、うん、そういうこう人のつながりでにぎわいが実際に起きるっていうことが効果があるんだと思うんですよ。うん、それをやろうとしたわけですね。大船渡の方々はそれを狙って、僕たちも、うん、それは良さそうだみたいな、うん、そんなとこで始まったんですね。
うん、大船渡という土地にはそもそも行かれたことはあったんです
か？いや全くなかったですね。知っていたかどうかですね。こんなこと言うと大船渡の人も怒られちゃうんだけど僕が学生の頃よく歌っていた森進一の港町ブルースっていうのがあって、あそこに大船渡が出てこないんですよ。
あら、
港都釜石気仙沼って言うんですよ。
あ、釜石の方でしたね。
釜石からね気仙沼に行っちゃうんですよ
そうですね。
だからこれ大船渡の人たち怒ってんですよね大船渡抜けてる
そう、でもそれで言うとその歌をね、震災が起きて2ヶ月後にその南三陸に行ってこう歌を歌われて、はい、心の、はい、張りをこう、ね、ちょっと潤いをお届けしたという意味では、やはりその実際の当時の景色を南三陸でご覧になっている北谷さんからすると、やはりその、ね、近い場所でもある大船渡にもこういう心の張りを届けたいというようなお感じになったところってありますか？
そう、やっぱり来てほしいって言ってもらうのは嬉しいことなんですよね。まあ、みんなもそうだと思うんですが、僕が一番嫌なのは、あの北谷さん来てほしいっていうのがあるんだけど、俺何すればいいのと、北谷さん何にもしなくてそこに座っててくれればいいっていうね。
あ
お前ね、俺そういうのダメなんだと北谷さんこのプラカード持って集客やってくれとかね、椅子運べとか言うんだったら喜んでやるんだけど、
そんな
来て座っているだけでいいっていうの俺ダメなんだというようなところがあるんですよね。要するに何かというと、やっぱ自分がいてそれをこう必要としてくれるっていうのは、うん、多分人間にとって一番嬉しいことだと思うんですよ。うん、でその時に五石海岸っていう面白い地名があって、そこで囲碁祭りをやればもしかするとにぎわいが出るかもしれないと期待持ってくれてるわけじゃないですか。うん、これはもう答えるわけにいかないですよね。
こう粋に感じたというところが。
そうですね。
それまで大船渡は訪れたことがなかったという北谷さん。しかし五石海岸という囲碁にゆかりのある場所があること、そして何より自分を頼りにしてもらえたことに喜びを感じ、このプロジェクトを引き受けることにしたそうです。北谷さんが囲碁を通じてどんなイベント、そして街づくりを仕掛けていくのか、お話の続きはまた来週お送りします。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。